good.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
出版社の方のメインコンテンツっていうのは何かと、これピクチャーブックというふうに言ってるんですけども、まあ、絵本ですね。わかりやすく言えば絵本なんですけれども、絵本はね結構買ってます。あの電子絵本ですね。主に Kindle ストア、App ストアが多いんですけれども、例えばね Twitter でピクチャーブック関連のクラスターがありまして、これをいいよと、いいよっていうのはね、絵本の場合ビジュアルがやっぱり、結構重要なので、このイラストいいよ、まあ、ストーリーもそうですし、それからバックグラウンドストーリーってその作者ね、それからイラストレーターとか、そういう人たちにもスポット当たりますんでね、まあいろんな視点から見られるんですけれども、まあ、そんなのがツイッターで飛び込んできます。そうするとだいたいアマゾンにリンクしてますんでね、アマゾン行ってで、中身検索というか、まあ、立ち読みして、あ、これ本当面白そうだなと、いい感じだねと、そうするともうワンクリックで、すぐ買えるんですけども、全部 iPad でやってるので、パソコンはもうほとんど使ってませんから、 iPad でのツイッターのクライアントで、情報収集して、そして、すぐアマゾン飛びますから、アマゾンでワンクリックで買って、すると Kindle for iPad のアプリでダウンロードが始まると、早ければ、2分3分ですね。まあたまにブログの書評なんかに飛んだりしますと多少こう目を通しますけれども、だいたい絵本の場合はそんなじっくり確認しませんから、一応、絵柄とかね、全体のその絵本ってね、まあもちろんその子供の児童書が圧倒的多いんですけども、大人が見てもいいなっていうのがかなりありますよね。でそういうものは、なんかこうそのストーリーをじっくり読むとかそういうのではなくて、何かしらその過去の記憶との結びつきみたいなものを、楽しむんですよね。まあ保管していくというか、想像力を働かせながら見ていくっていう楽しみがあるんで、まあ本当直感的にね、あ、これ欲しいっていうのは決まりますね。東急ハンズでポストカード見つけた時の感覚に近いと思います。で、そんなことでね、かなり買ってるんです。で、例えばね、今日買ったのは、オブジーアイシングという、これも昨年一番売れた絵本じゃないでしょうか。副題が、リトレアマイ、ドーターズ、リトルトゥーマイドーターズですね。君のことを歌う、OBGI Sing ね。オバマ大統領が書いた絵本です。もちろん、その、大統領になる前にね、もう書き終わってたものですけれども、これが非常に良くて、Kindle Edition になってるものを買いました。まあこれはアメリカの歴史上、まあ優れた業績を残したという偉人ですね。13人を、紹介していくという絵本です。ジョージ・ワシントンとか、エイブラハム・リンカーンとか、アルベルト・アインシュタインとか、ヘレン・ケラーとか、まあ日本でもおなじみの偉人たちですね。13人を、絵で紹介していく。まあストーリーですがあるんですけれども。で、これね、これがですね、いいですね。何がいいかっていうとちょっと後でお話しますけども、発行はランダムハウスで、昨年の11月に発売になりました。11月16日かな。初版の発行部数が50万部。で、Kindle Edition の方は、これね、クノップフっていう 1915年に創業のめちゃくちゃ古い出版社、これ今ランダムハウスの傘下にありますが、まあ世界中のね文芸書を翻訳しているところですが、このクノップフが、Kindle Edition 出してます。というかまあ Amazon のパブリッシャーのところには、これ正確に言うとねクノップフブックスフォーヤングリーダーズってなってますけれども、サイトがねちょっとわかりにくいんですね、これね。ランダムハウスもそうなんですけどもね、ペンギンが意外とこの大手ではね分かりやすいかなと思うんですが、ちなみにね余談になりますけども、ウィキリークスの、ジュリアン・サンジ、この人自伝を出しますよね、自分の本を出すんですけども、このクノップフと出版契約結んでいますよね。80万ドル、約6600万円です。すごいですね。まあ売れるでしょうからね。イギリスではキャノンゲートと出版契約してます。約4200万円。もうこれで1億ですね。まあこれからね、裁判の費用とか、まあそれこそ運営資金とかね、たくさんお金が必要になりますから。まあそのジュニアサンジの自伝でも、名前が出てくる北クノップフから、まあ、Kindle Edition 出ています。で、何がいいかと言いますとね、これイラストがいいんです。ストーリーもシンプルでいいんですけども、イラストはね、ローレン・ロングっていう、これも有名なイラストレーターです。個人的にはね、アップ、例えば人間のアップの顔とかよりも、その、人がたくさんこう出てくるミニチュア的な絵をよく描くんですね。それがいいですね。で、背景がないので、まあ画面、背景白ですからね。そこにこう立体感、つまりミニチュアのようにですね、こう、まるでキャラクターが人形のようにこう小さくですね、たくさんこう群がってるような、そういうね、まあ本当に、まあこれはもう好き嫌いあるからね、本当に個人的な感想でしかないんですけれども。で、そのね、ロレン・ロング、この人はね、絵本させてたくさん書いてるんですけども、あ、その前にね、その Kindle Edition の使用感なんですけれども、これは Kindle アプリ、まさに Kindle アプリのユーザビリティにかかってるわけですが、実はバージョン 2.0 になったんですね。で、なんか変わったかというと、実はその、本の中の図版、イラストとか、イメージですね。イメージ情報をズームすることができるようになりました。で、これ今までね、できなかったんです。で、もうちょっと大きく見たいなっていうことができなかったのができるようになった。で、前のバージョンアップの時に、iPad 版のランドスケープモードで、ダブルページ表示っていうのは可能になったんです。つまり見開きですね。これ iPad 版の方ですよね。でね、これ iBooks の仕様にどんどん近づいてるわけですよ。iBooks は、ランドスケープにすると見開きになる iPad 版の方ですね。で、バージョン 1.1.1 のとアップにしたときに、イメージ情報、図版をズームできるようにした。ズームというか別、画面で出して大きく見るっていうことができるようになったというように、その iBooks の仕様の後を追うようにですね、 Amazon の Kindle アプリがアップデートしてるわけですね。これやっぱり評判のいい機能はどんどん取り入れるっていうね、早いですよね、やっぱりね。非常に使いやすいです。特に絵本の場合は小さい絵、本当に挿絵のその挿絵なんだけれども、小さなアテンションというかね、本当におまけ的につくような、でも非常に魅力的なイラストレーションなんかがあるんです。で、これ iPad の場合はちょうどいいんですけども、iPhone で見た時は本当小さいんですね。で、そういう時に、ピンチアウトで別画面になるんですね、イラストだけの。そうするとね、非常にこう繊細な絵、つまり大きい画像を配置してるんでしょうね。非常に繊細な絵が表示されます。で、それを閉じると、ページに戻ると。いうことで、結構ね、 まあ、絵本を見る、リーダーとしての基本的な機能もですね整ってきたなという気がしますが、このローレン・ロング、私が最初にこの方を知ったのが、マドンナが書いた絵本。マドンナって実は5冊絵本書いてるんですね。で、その中のビーボディ先生のリンゴっていう絵本があります。で、このイラストレーションを担当したのが、ローレン・ロングなんですけどね。で、この時にあ、なかなか味のあるいい絵だなということで、まあ、注目してました。で、ちなみにこのマドンナはなぜ5冊書いていたかというと、これ2003年にですね大手出版社のペンギンと本を5冊出版するという契約を交わしたんですね。で、これ1冊ごとに、アーティストとコラボしながら出していく、イラストレーターとね、で、アーティストとアーティストのコラボですよね。で、出版は、キャロウェイエディションズ、当時の名前ですけどキャロウェイエディションズから出版されて、流通はペンギンですね。で、すごいもう評判になりましたよね。で、世界中にの、翻訳されてね、日本でも、発売されてますけど、日本語版が出てますけどもね。ですからこの、イラストレーションというのはすごい重要で、そのイラストレーター、このイラストレーターを使いたいということで組んでやるわけですけれども、このね、さっき言ったそのこのマドンナの絵本を出したキャロウェイエディションズ、今はですね、キャロウェイアーツ&エンターテインメントっていう、これニコラス・キャロウェイっていう人の出版社なんですが、この方はなかなかマルチで、パブリッシャーであり、ライターであり、フォトグラファー、そしてテレビプロデューサーでもあるというね、まあ、よくマルチな方いらっしゃいますけどもね。で、今こういうね、そんなに大きくないパブリッシャーで割とマルチな活動されている方多いと思うんですけども、この現在のキャロウェイアーツ&エンターテインメントっていう出版社はですね、まあ子供向けのファミリーエンターテインメントをターゲットにしてますが、サイトの方を見るとね、ほとんどアプリですね。絵本のアプリ、iPhone、iPod Touch、iPad 用の絵本アプリを出してます。で、まあなかなかね、よく作り込まれてるんですけれども、まあ、それほど新規性はないかなと。90年代に大量に作られた CD-ROM、マルチメディアの CD-ROM コンテンツの延長線上にあるかなという気はしますけれども、まあ、子供が楽しく、楽しみながら、勉強できて、で、そのストーリーに感動すると、そういう要素が詰め込まれてるんでね、商品としては優れてると思います。まあそのキャロウェイアーツエンターテインメントなんかも、ね、私も結構参考にしてるんですけども、まあ他にもいろいろたくさんあるんですよね。で、ちなみにですね、もしご興味があれば、この、ニコラス・キャロウェイのですね、インタビューじゃないか、これ、アップルのね、プロモーションなんですけども、iOS の開発者向けの、アップルのサイトの中の開発者向けのページにですね、iOS デベロッパープロフィールズっていうコーナーがあります。ここにあるビデオ結構よくできてましてね、ぜひ興味があれば見ていただきたいんですけども、いろんな有名アプリの開発者とかデザイナーが登場するっていうビデオなんですけども、まあ、そこに出てきます。で、このね、絵本、電子絵本なんですけれども、まあ、私の立ち上げた出版社のメインコンテンツに、まず当面ね、最初はしていくわけですけれども、まあ、電子絵本、まあ、いろいろ海外のね、成功事例というか、まあ、うまくやってるなと、向こうはもう本当に、役割分担がしっかりしていて、それぞれの専門家が入ってるんでね、ガチッとこう、はまるんですけども、まあ、一人で全部やろうとするとも大変かもしれませんけどもね、まあ、いくつかのポイントがあるなと、まず、プロダクションワークのところで言いますと、絵本を作るというところで言うと、まあ、ストーリーを描く人がいて、絵を描く人がいて、それを編集する人がいると。で、ストーリーを描く人というのは、まあ、さっきそのマドンナの絵本の話しました。オバマ大統領の絵本の話しましたけどもね。 歌手でもいいし、政治家でもいいし、学者でもいいし、スポーツ選手でもいいんですね。そこから何か発せられるメッセージ、そしてそのバックグラウンドストーリーというのは重要かなと。どういう人がメッセージを発しているのかと。で、その人がストーリーを作るわけだけども、まあ全部やるわけじゃなくてね。で、絵を描く人、つまりイラストレーターとか画家との、まあコラボレーションになるわけです。そしてそれを取りまとめるのが、エディティングエンジニアと。で、これは電子絵本なので、技術的ないろんな単に紙のその絵本をそのままデジタルに持ってくるんじゃなくて、いろいろな、デジタルならではの、遊びというのが入れられるわけですね。表現もそこに入ります。それを採用するのかしないのかという判断も含めて、エディティングエンジニアという人が技術的な判断をする。それから見せ方とかね、そのデバイスごとの見え方の違いとかね、それから子供が触った時のインタラクションとかね、そういうことをきっちりとこう計算しながらやる人が必要だと。で、この電子絵本のまずその注目すべき重要な点としては、プレミアムニッチだということ、たくさん売ろうとしないっていうことですね。つまり安易な顧客層の拡大に走らない。例えばアップストアで150円ですとかって言って、たくさんの人にダウンロードしてもらうというものではないと。マーケティングよりストーリーテリングというふうに言われます。要するにそのとにかくマスのプロダクトにしないということですよね。で、ストーリーテリング、まあ物語性で、その本の内容も伝えていくし、バックグラウンドストーリーも伝えていく。その作家、このビデオなんか、ブックトレーラーっていうのを必ず作られるんですけども、そこにその作家とか、まあ絵本の場合はイラストレーターが出てきて、いろいろ語るわけですね。で、それは絵本のことだけじゃないんです。そのイラストレーターが考えてること、訴えたいこととかね、そんなことも含めて、あらゆるその物語を作って、世界観を作って、そしてカスタマーじゃなくて、つまり顧客とか購読者というような視点ではなくて、ファンっていう言い方をしてるんですね。つまりファンクラブを作るように、ファンを育てていくと。で、そのためにはマーケティングじゃなくてストーリーテリングだというようなことになってるわけですね。だからアップストアでたくさん売るというものではなくて。 This program is brought to you by Display DVD